先週は歯も怪我を防ぐために予防が必要ですよというお話がありましたね。歯が折れる、欠けるのを防いでくれるマウスガードの重要性、そして先週噛み合わせの上でもスポーツクレンジング、強く噛み締めたりするような方々にはぜひおすすめということも最後ありましたよね、はい、今週そのマウスガードがテーマでまず前半伺いたいんですが、どういうタイプがあるのかということで、どのようなものなんでしょうか実際。
はい、一般的にはマウスピースというような言われ方がされてるんじゃないかと思いますけれども、はい、最近はガードする、歯を守るというものでマウスガードという言われ方も一般的になってきたかと思います。そしてそのマウスガードなんですけれども、大きく分けて2種類ありまして、スポーツ用品店で普通に棚に乗っかってる、また壁にかかってるようなものが一つあります。これはマウスフォームドタイプと言ったりするんですけれども、これマウスフォームで口の中で形成する、形作る、これはビニールというかゴムのような材料を、実際には酢酸ビニールのようなものが多いんですけれども、そういったゴムのような材料をお湯で柔らかくしてですね、お湯もですね、80度から100度というとちょっと口の中に入れるの大変です、熱湯に近い飲めないぐらいの温度のお湯で柔らかくして、1分ぐらいその中につけておくとふにゃふにゃな状態になりますので、それを口の中に入れてホフホフとやりながら噛んで口の中にくっつけて歯の形に変えていくと、そういった作業をする、これがマウスフォームドタイプのマウスガード、
はい、
スポーツ用品店とかで、
購入できるという
、そうですね、だいたいどうでしょう、今1000円から2000円ぐらいの間で買えるんじゃないかと思いますけれども、それに対してカスタムメイドタイプマウスガードといいまして、カスタムメイドというのは個人個人に対しての製作をするということなんですけれども、これは歯科医院の方に一旦行っていただいて、歯の治療をされた方は分かると思いますけど、歯型というやつですね、
はい、
ゴムみたいな材料を口の中に入れて歯型を取って、でその歯の型から歯の模型ですね、石膏で歯の模型を作るわけですけれども、でその歯の模型の上で我々歯科医師であったり歯科技工士という職業の方がいるんですけど、歯科医師歯科技工士がその模型上で酢酸ビニールの材料を軟化してそこにぴったりと密着させて作りますんで、ここではですね、先ほど口の中で熱いものを頬張りながらという遠慮しながらやることなくピタッと力をかけて、密着させます。これは空気で圧力をかけたり吸引させたり、いろんな圧力のかけ方があって、均等に歯の形にピタッと密着するようなマウスガードが製作できますので、マウスフォームドタイプに比べてその歯科医院で作るカスタムメイドマウスガードは非常に装着感がいいですね、ピタッと合います。ですから喋ると取れたり落ちたりということはまずないんで。
上下作るんですか？
多くの場合は上だけですね、上顎上顎だけにこのマウスガードを入れてもらいます。
あといつ装着するのかっていうのは、それはその方々の状態に合わせてということですか？
はい、そうですね、通常は練習から試合に至るまで、はい、とにかくその競技をやってる間はずっとつけているべきものなのですが、やっぱり口の中に物を入れるっていうのはストレスになりますんで、時々練習の時は入れなくて、入れたり入れなかったりで、試合はマウスガードの装着が義務である競技も少なくないので、入れざるを得ないと、試合中はずっと入れてると、そういう選手が少なくないです。それで時々歯の怪我でやってくる選手はマウスガードを作らなかったっけっていうことを聞くと、いや練習中は入れてないんですと、で練習中に怪我をしてしまうと、そういったちょっと言い方を言うと間抜けなそういった選手もいるんですけれども、これはやっぱりなかなか難しい問題だと思ってます。
試合中に装着するマウスガード、練習も含めてですけど、こう空手など相手を傷つけてもいけないとい もう材質にもこだわっているということなんですね。
はい、そうですね、もちろん自分を守るということはあるんですけれども、歯が相手に接触してそれで相手を傷つけるということもあり得るわけで、そういった場合にマウスガードをつけていれば 歯の尖った部分は相手に刺さったりしないわけですから、そういう意味では自分を守るということもありますけれども、相手を傷つけないという観点からもマウスガード、ぜひ入れていただきたいというふうに考えております。
シース効果と耳にすることもあるんですが、これはやはり相手を守るための。
そうですね、刀を鞘に、しまっておくと、そういった意味合いでシースという言い方もあるんじゃないかと思います。
ところでこのマウスガードへの理解というのは、今先生のお立場からご覧になっていて当たり前のようになってきているんでしょうか、まだまだ知ってほしい、気づいてほしいという分野なんでしょうか。
そうですね、最近はですね、キックボクシングであったりですね、それからプロレスリングなんかの中継を見ていてもですね、そういった選手がマウスガードを入れているところが時々出てきます。もう一つはですね、大相撲なんかも横綱がマウスガードをしていたのを私もちょっと見ましたけれども、そういったところでは競技団体自体もやはり選手を守るという意識が出てきまして、少しずつそういったマウスガードの装着に関する理解も深まってきたと思っています。例えばですね、ホッケーなんかは義務化が図られましたし、アイスホッケーも義務化が進んできました。それから柔道もですね、固有名詞を出していいかどうか分かりませんが、行動間ルールというのはマウスピースをつけてはいけなかったらしいんですけれども、最近は柔道の選手もマウスピースをつけて競技をしています。そういう意味では少しずつ選手を守るという意識が指導者側にも出てきたのかなというふうに感じておりますし、少しずつ我々の啓蒙活動も理解をいただいているのかなというふうに最近は感じるようになりました。
サッカーや野球というあたりはどうですか。
はい、サッカーもですね、やはりそういった監督コーチから、野球もそうですけれども作ってほしいということがあって、作ったりすることもあったんですけれども、やはりコンタクトがそれほど厳しくないという、野球なんかはどうでしょうね、やっぱりキャッチャーはフェイスマスクをしてますし、それから内野手がイレギュラーの頃で前歯を折ったという話は聞きますけど、数でいうとやはり少ないんだと思うんですね。それよりは入れることによるストレスでパフォーマンスが落ちるということから、一時は入れてくれたりするんですけれども、長くは続かないなと。
なるほどね。
サッカーの選手なんかもやっぱりキーパーなんか入れてる選手時々いますけれども、走ってる選手はやっぱり長くは続かないという感じですね。
今ラジオを聞いているアスリートの方も、いや、つけてみたいなと思う方も出てくると思うんですが、作りました、その後のメンテナンス、また何かこう作り直し、通院というのはどうでしょうか。
はい、2年ぐらいが限度じゃないかと、材料の劣化、それから強く噛み締める選手は1年ぐらいで穴が開いてしまったりですね、例えばラグビー のスクラムを組む最前列の選手なんかは1年ぐらいで穴が開いてしまうんですっていうことを選手の方から聞いたりもしてます。で、一方バスケットの選手なんかも最近はNBA なんかでもですね、アメリカの方の入れてる選手少なくないですけれども、そういった選手は食いしばってるというよりは背の高い選手は背の低い選手の頭が顔に飛んでくると、そんなことからマウスガードを入れるようになったそうですけれども、そういった選手は割と消耗は少ないんじゃないかというふうに聞いております。
メンテナンスというのは簡単にできる。
はい、これはですね、普通に洗っていただいて、まず歯を磨いてから入れてほしいですけれども競技に行くときに、歯を磨いてマウスガードをつけてれば、マウスガードは基本的にはそんなに汚れないですから、外したら水で洗っていただいて、それで最近はマウスガードは殺菌するようなスプレーもありますので、そういったものも使ってもらうといいんじゃないかと思いますけれども、基本的には洗って、乾かしておいていただければいいんじゃないかと思います。
はい。